いいぞお姉ちゃん、もっと腰振れ。チップが入れられねえよ、もっとこっち来なって。
上昇お兄さん、上昇お兄さん、あんなにひらひら透けてるので、今透けてるところを開いて、いけないところ人に見せてたわ。すごいエッチ、あんな格好で。
取引所で品物を下ろしながら時間を潰し、夜を待った。そうして青年から勧められた酒場に顔を出すと、言われていた通り、確かに盛況している大人向けの酒場であった。地元の人間やよそから来たらしい男たちが混ざり、酒を飲み交わしながら、真ん中に据えられたステージの薄く、向こう側が透けて見えるような布地を手や足に絡ませて踊っている女たちに目を吸い付かせている。
行商人さん、あっちの人はポールをあんな、まるで実際にあれを前にしてるみたいにして、舐めてる。あそこの人はお尻をお客さんの方に突き出して、透けて全部見えてしまってるのに、あんないやらしい。
昼間は絶対に行かないなどと怒っていたルーナであったが、案の定連れてきてみれば好奇心が勝るのか、ついつい食い入るように見てしまっている。踊り子たちの踊りは戦場的で、どうすれば男の情欲をかきたてるかを分かっているプロらしい。透けた布地から見え隠れする女性だけが持つ色気と武器を十二分に使い、男たちを魅了していた。しなやかに伸びる肉付きがありながらもシュッと引き締まった手や足、それらが透けている布地を介することで隠されているのに見えているという、何とも言えないエロチズムを醸し出している。
ん？なんで？よその町の人かい？あの娘のケチとかすげえだろ。ここの人気の娘なんだぜ。あんた、この店を見つけるとはなかなか上発だ。そっちの妙な格好したのも食えるように見て、好き者だね。楽しんでるかい？
私別に好き者なんかじゃ、そんな食い入るようになんか見てないです。
まあそう言いなさんなって。若いのでああいうのを気に入るやつは少ないから、おっちゃん的にはそういう子が興味持ってくれるのは嬉しいのよ。俺実はあの衣装にはちょっとした仕掛けがあるのさ。わかるかい？
仕掛け？動きがとてもそのエッチで、布は薄くて綺麗だけど、それ以外に？
それもあるけどね。ヒントはあのスケスケの布切れの端っこをよく見てみな。
服の端を、何かしら。ひらひら透けてる以外は装飾品がついてるくらいにしか見えないけど。って、行商兄さん、あそこのお客さん、女の人の服に、お股のところに今お金を差し込んだわ。触ってる、触ってるわよ、あれ。
そいつはいい踊りだって挨拶みたいなもんだ。いい目のつけどころだけど、ちゃーん、違うね。
そうなの？何かしら、全然わからないわ。
突然横から声をかけてきた上機嫌に酔ってやってきた見知らぬ親父。とりあえずルーナに変なちょっかいをかけるつもりではなさそうなことにほっとしながらも、あなたも踊り子の様子に注目して見てみることにした。ルーナが可愛らしく反応していた通り、男心をくすぐる見え隠れするエロチックさがなかなかたまらない衣装だとは思うが、特別これという点は見出せないように見えた。が、ふとよく衣装の動きを見ていると、時折服の端が体の動きとは別にふわふわと舞うように不自然に浮き上がることがあるのに、あなたは気づいた。そのおかげで動きのその激しさよりも余計に薄い布が隠している場所が見えるタイミングが多いように感じたのだ。そう思ってよくよくと見てみれば、布の先にある装飾品、そこに光る小さな石にあなたは見覚えがあった。どこの町にあってもおかしくないが、この町では特によく見かけるあの石は多分、
兄ちゃんの方は気づいたか？そっちの子は残念だったな。クイズはこっちの兄ちゃんの勝ちみたいだ。
そんな、行商兄さん答えが分かったの？私には見れば見るほどエッチで、その明日ない踊りとしか思えないのだけれど。
解けなかったことが悔しいのか、フード越しに恨めしいとばかりに目線を送ってくるルーナ。あなたは正解かはわからないがと前置きしながらも、その答えを口にした。ズバリ、あの橋の装飾品は風の精霊石ですよね、と。
大正解だ、兄ちゃん。そう、あの服にはタコシたちの使い残した精霊石をくくりつけてるのさ。精霊石は俺たちの生活の源。さすがに精霊師やエルフたちに頼んで、あの衣装用に精霊石を作ってもらうなんてのは連休もいい顔しないし、金もかかるしね。使い切って塵になる前の小さくなった精霊石をリサイクルする分は、まあ多めに見てもらえるわけよ。うちの町じゃ風の精霊石はどうやってでも大量に出るからな。こうして何かと使って無駄にならないようにしてるんだ。
ああ、なるほど。だからあんな風に踊りに合わせてとってもふわふわ動いてたのね。精霊石か。そっか。
親父の自慢げな答えに複雑な顔を浮かべて、ルーナが改めて踊り子の衣装を見つめる。言われてみれば、確かに踊り子自身の動きもあるが、軽やかに動く薄布は、まるで生きて舞っているかのよう。精霊石から出る風が、あの動きを作っていると言われると、納得いくものがあった。
羨ましい。あんな風に動いてくれた。とても気持ちがいいんでしょうね。
ルーナの小さなつぶやきがあなたの耳に届いた。彼女は精霊石が使えない。世界には四大精霊とは別に闇の精霊という存在がいると言われている。彼女曰く、小さいながらいたずら好きなさまざまな精霊たちの集まりのようなものであるという、それは他の精霊から忌避される存在である。生まれながらに彼らに好かれてしまう体質であったために、ルーナは四大精霊の力を借りて作られる精霊石を使うことができないのだ。 そのことが原因でエルフに生まれながら彼女の肌は褐色の。精霊によってこの世界フェアリアが分かたれる前の伝説のダークエルフそのものであり、またエルフの村を出る原因になったとあなたは聞いていた。ルーナと、あなたは彼女を慰めようと肩に手を置こうとして、置こうとした先を自分よりごついてに先を越されて目を白黒させることになった。
なんだお前さん、あいつが来たいのか。おお、なら俺が掛け合ってやるよ。任せな、俺は常連だからきちっと頼めば大丈夫だって。奥の部屋ってのはこの店の姉ちゃんたちと楽しむためのもんだけど、そん時は衣装着てやるやつもいるからね。そっちの兄ちゃんは衣装代ぐらいは割り増しになるかもしれないが、それぐらいの解消はあるだろう。
あのおじさま、私別にあの服が着たいっていうわけじゃ。
ああ、いいっていいって、せっかくうちの町に来てくれた旅人さんだ。いろいろ思い出作って帰ってほしいのよ。あ、おい、ちょっと話があるんだけどよ。
あ、おじさま、言っちゃったわ。
酔った勢いなのか、陽気なままポンポンとルーナの肩を叩くと、親父はそのまま店の店員に向かって歩き出していってしまった。あなたとルーナが思わぬ展開に顔を見合わせていると、すぐに戻ってきて、今度はあなたの肩をポンと叩き、酒臭い息とともにニヤッと笑った。
もんちゃん、話しついたぞ。レンタルっちゅうことで洗ってあるのを一つ貸してくれるそうだ。奥の部屋も余ってるそうだから、そっちの好き者とやっぱり楽しんできな。俺もこの後店の姉ちゃんとしっぽりさせてもらって、そっちにいくらか割引引かせてもらえることになったから。うん、いいわ、いらねえ。
あ、ちょ、おじさま
などと、ちゃっかり自分のおいしい目を確保してたらしい親父に背中を叩かれ、そのままルーナと共に奥の部屋へと背を押されていくあなた。親父の陽気でありながらにやりという下世話な笑顔に見送られて、ルーナと踊り子の服と共に部屋へと押し込まれてしまうのであった。あれよあれよという間に部屋に押し込まれ、二人きりにさせられてしまったあなたとルーナ。どちらの顔にも未だ状況についていけていないような戸惑いの色が強かったが、次第にそれはあの陽気な酔っ払いへの悪気はないんだろうなという苦笑いへと変わっていった。
ずいぶん強引なおじさまだったわね、巨匠兄さん。
クスクスとルーナがおかしそうに笑みをこぼす。そこには先ほど顔に湧いてきていた悲しみの色はもうなかった。だからこそあなたも安心して苦笑いを浮かべながら彼女の意見に同意を示せた。ここの町の人間はどうにも元気すぎる人が多いと。
本当ね、私こんな風に強引に部屋に泊めさせられたの初めてだわ。強引なのになんだか嫌じゃないってとっても不思議。変なの、なんだかおかしいわ。
しばらく二人でクスクスと笑い合うあなたたち。まだ旅の同行者となって間は短い。ルーナのことも彼女が教えてくれた最低限のこと以外、あなた自身もまだ多くは知らない。ただこんな旅が続くのであれば今後も大丈夫であろうという、そんな思いがあなたに、いやルーナにも湧いていたのかもしれない。二人旅もなかなか悪くない。そう思って あなたはルーナへと微笑み、ついでにもう少しばかり親密に仲良くなりたいと声をかける。つまり、ところでその踊り子の服借りてきてしまったことだし、着てみる気はないかい？と。普段ならば好奇心旺盛とはいえ、真面目ではある彼女に、しばらくは着ないと言い張られてしまったかもしれない。けれど、今の空気ならば。それに、彼女自身も気になっているのならば。
もう、行商人さんたら、エッチ。今、とってもいい空気だったのに、そんなこと。
気分を害したとばかりに頬を膨らませるルーナ。だが、目は手に持っているその透けた衣装に縫い付いて離れない。彼女は闇の精霊に祝福されている。そのせいで、真面目ないい子だけれど、本当に、とっても、好奇心が旺盛なのだ。君の綺麗な褐色の肌が、その透ける布から見える姿は、とても魅力的だと思うんだけどな。そう言葉を続けると、彼女のフードから見える頬の色の濃さが、朱色によって深まるのが、よくわかった。
エッチ、エッチだわ、行商人さん。悪い人だわ、本当は悪い人。でも、今二人きりだから、他の誰も見てないもの。ね、行商人さんだけだから、特別よ。私も、この服に興味があるから、今だけ、着て、あげます。
一日ぶりにはっきりと見れた彼女の顔は、照れるように、恥ずかしがるように、期待するように。しっとりと濡れた夜の花のかぐわしさを感じさせる顔で、つややかに笑っているのであった。